主は今招いて言われます。その後私はすべての肉なるものにおいて肉なるものに我が霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。聖詠を賛美いたします。聖詠賛美歌29番、天の御民も。聖詠賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。ご着席ください。司会者がお祈りをさせていただきます。霊に燃え主に仕えようと愛する天の父なる神様、皆をあがめ感謝をいたします。あなたが過る一週間の一人一人の歩みも守り支えてくださり、今朝こうしてまた教会へと一人一人の名を呼んで招いてくださり、ともどもにあなたを見上げ礼拝することができるこの幸いをありがとうございます。今朝は格別待ち望んでおりました聖会礼拝として導かれております。そのために工藤先生をこのところに導いてくださり感謝をいたします。短いひとときでありますけれども、あなたが工藤先生を通して語られる御言葉を一人一人が心を固くなにせず受け入れ、また受け入れるだけではなく本当に行うものとして一人一人を整えてくださいますようにお願いいたします。そしてまた新たにそれぞれに使わされているところへとあなたの愛を持って導いてくださいますようによろしくお願いいたします。また語られます工藤先生を尊く用いてくださり、通りよく管としてあなたが用いてくださいますようによろしくお願いいたします。この礼拝を覚えつつも、さまざまな事情でどうしても参加ができない方々が多くおられることを覚えます。病の人には慰めを、働く人には力を、また教会から遠ざかっている人には信仰をあなたがお与えください。特に新型コロナウイルスの感染症のために来たくても来られない方を覚えますけれども、どうぞ主よ、インターネットを通して礼拝を捧げておられる方々も多くおられますから、そのところを一つの共同体として導いてくださいますようによろしくお願いいたします。また今この場に集うとされている方々の足を早め、ともどもに礼拝を捧げることができますように導いてください。また今朝は中高生の若いメンバーもともどもに礼拝を捧げております。どうぞ主よ、一人一人の人生をあなたが支えてくださり、あなたに従う人生がどれほど素晴らしいか、あなたが導いてくださいますようによろしくお願いいたします。私たち一人一人も彼ら一人一人のために名を挙げ祈るものとさせてください。 この礼拝、あなたの御手に一切お委ねし、尊い主の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。続いて主の祈りです。主の祈りは賛美歌935の A にございます。賛美歌935、主の祈り A をお開きください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を購読いたします。今朝の購読は詩編16編、旧約聖書の830ページ、詩編16編を購読いたします。一節を司会者がお読みいたします。会衆の皆様は二節をお読みください。その後を司会者と皆様で一節ずつ交互にお読みいたします。最後の十一節は司会者と皆様で一緒にお読みいたします。それでは購読いたします。詩編16編1節、ミクタム、ダビデの詩。神よ、私を守ってください。私はあなたのもとに逃れました。
私は主に言います、あなたこそ我が主、あなたの他に幸いはありません。
この地の聖なる者らに私の喜ぶ力あるものすべてに言う。
他の神を追う者は苦しみを増す。私は主を救う彼らの備え物を捧げ、その名が地に散らしたよ。
主は我が浮くべき分、我が杯、あなたこそ私のくじを決める方。悟してくださる主をたたえよう。夜ごと腹渡が私を戒める。
私は絶える目の前に主を置く。主が右におられ私は揺らぐことがない。
それゆえ私の心は喜び、心の底から喜び踊り、この身もまた安らかに住まう。ご一緒に。命の道を私に示されます。御前には満ち溢れる喜びが、右の手には麗しさが永遠にありますように。アーメン。それでは皆様でご一緒にお祈りを捧げましょう。まず代表で長岡さんにお祈りをしていただき、続きまして皆様で一緒にお祈りをいたします。それではよろしくお願いいたします。
在天の地なる神様、皆をあげて感謝を申し上げます。この朝もあなたは持ち場立場の違う私たちを一人一人を愛し、この地に集めてくださいました。感謝いたします。 無限の愛を持ってあなたは私たちを愛してくださいました。どうぞ私たち一人一人が条件なしであなたに従うことを、それぞれがこの朝も心に強く留め、クリスチャンとして毎日のそれぞれのところに使わされ、そのキリスト者としての香りを放つものとさせてくださるようにお願いを申し上げます。あなたは言われました。慈しみを愛し、いつもへりくだってあなたの神を共に歩みなさいと。どうしよう、大変なこのコロナ禍の状況にはありますけれども、今この時にできること、すべきこと、なすべきことを明確に教えてくださり、私たち一人一人に祈りを持って歩むことを教えてください。特にこの朝は敬愛する工藤先生をこのところに立ててくださいました。感謝申し上げます。私たちの心、魂のコンディションを整えてくださって、十分にその種が私たちの中でそれぞれが実を結ぶものとしてくださるようにお願いを申し上げます。それぞれのご都合でこの場に集えない方もいらっしゃることを覚えますけれども、方法は違えどあなたを見上げ、純粋に祈りと賛美を持って礼拝を持たれていることと思います。等しくあなたが豊かにお恵みをお与えくださるようにお願いをいたします。今日のこの礼拝のプログラム、最後まであなたが真ん中に立ってくださって導いてくださいますようにお願いをいたします。言い尽くせない感謝と願い、皆様のお祈りに合わせて皆によって御前にお捧げいたします。
アーメン。それでは皆様ご一緒に1分間お祈りをお捧げいたしましょう。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所は旧約聖書出エジプト記3章1節から12節、旧約聖書88ページにございます。出エジプト記3章1節から12節です。
出エジプト記3章1節。さてモーセはその衆とミディアンの祭司エトロの羊の群れを飼う者となった。そして群れを荒れ野の奥に導いて神の山ホレブに来た。すると芝の間で燃え上がる炎の中に主の使いが現れた。彼が見ると芝は火で燃えていたが燃え尽きることはなかった。そこでモーセは言った。道を恐れてこの大いなる光景を見よう。なぜ芝は燃え尽きないのだろう。主は彼が道を恐れて見に来るのをご覧になった。神は芝の間から呼びかけ、モーセ、モーセと言われた。彼は見舞いにおりますと言った。神は言われた。 こちらに近づいてはならない。履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地である。さらに言われた。私はあなたの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは顔を隠した。神を見るのを恐れたからである。主は言われた。私はエジプトにおける私の民の苦しみをつぶさに見、追い使う者の間で叫ぶ声を聞いて、その痛みを確かに知った。それで私は下って行って、私の民をエジプトの手から救い出し、その地から豊かで広い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、そしてエブス人の住むところに導き上る。今、イスラエルの人々の叫びが私のもとに届いた。私はエジプト人が彼らを虐げているのを目の当たりにした。さあ行け。私はあなたをファラオのもとに使わす。私の民、イスラエルの人々をエジプトから導き出しなさい。モーセは神に言った。私は何者なのでしょう。この私が本当にファラオのもとに行くのですか。私がイスラエルの人々を本当にエジプトから導き出すのですか。すると神は言われた。私はあなたと共にいる。これが私があなたを使わす印である。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなた方はこの山で神に仕えることになる。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌 93:4-1a、 賛美歌 93:4-1 にございます。使徒信条 A です。皆様ご起立ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よりに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。川原崎官牧師に牧会祈祷並びに本日の講師をご紹介いただき、その後工藤先生に大いなる見物燃える芝と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。主なる神様、あなたの恵みは深く、その慈しみは常しえまでも変わることがございません。今日まで私たちはこの主に導かれ、主と共に歩む信仰の日々を積み重ねてまいりました。本日の聖会礼拝に招かれ、霊のもてなしに預かれますことを心から感謝します。このことのために主はメッセンジャーとして工藤先生をお立てくださり、御言葉を持って語りかけてくださり、主の大いなる救いを見せてくださり、問いかけ、我らを取り扱い、引き上げ、使わせてくださいますことを心から感謝します。それゆえに主の救いに扱っている者も、信仰を持って歩み出したいと願っている者も、今日主の御声を聞いたなら心を固くなにすることなく、 砕かれた霊、悔し心を持って主に近づかせてくださり、心の深みまで新たにさせてください。そして聖霊によるところの愛と力に満たして使わせてくださいますように。今も魂は健やかでありつつも、お体に弱さを覚えられ、病床にある方々を支え、永遠に変わることのない救いの望みに固く立つ時とさせてください。主よ、ご覧の通り社会と世界情勢は相変わらず不和や争いで混沌としております。自然災害などによる被害も絶えません。コロナに対する感染症対策をしつつの生活をしております。こうしたことに対して、私たちは痛みを共に担い合い、支え合い、祈り合い、神の愛を表させていただくにふさわしく用いてください。主をもう一言お願いいたします。福音の働き人、和解の使者を起こしてフルタイムで使える器を加えてくださいますように、よろしくお願いいたします。この礼拝を心からなる感謝を持って、またこれらの願い、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。祈り待ち望んでおりました、事情によりまして1ヶ月遅れてしまいましたが、本日ケアする工藤博夫先生を迎えして、この聖会礼拝を開くことができて感謝しております。先生は長らく関西聖書神学校において、神学校教育といいますか、伝道者の養成のために尽力を尽くしてこられました。最後は校長先生としても到底ご奉仕をしてくださいました。その間、最後は岡山にあります香川教会の牧師としても到底ご奉仕を捧げられ、今年の3月をもって、私たちの団体では80歳になりますと、引退という、正式引退ということになるんですが、しかしながら先生はまだまだ、特に政界などで、主要政界はもちろん関西政界、香川主要会でも、またその他長教派のいろんな働きの中で尊いご奉仕を捧げておってくださいます。今日だいぶご無理も申し上げたんですけれども、この日を設定させていただきまして、先生に、ご用意していただくことになりました。後でご紹介しますが、住子先生も東京会出身でいらっしゃいますので、ご来館いただきました。ご一緒に主が語られることを、先生を通して語られることを本当にお聞きし、一人一人が主の御前に出させていただきたいと思います。それでは先生、早速よろしくお願いいたします。
皆さん、おはようございます。今日は祈り待ち望んでおりました神戸中央教会におきまして、ご奉仕の恵みと特権に預かることができること、本当に嬉しく思っております。随分、家内とともに、長い間祈ってまいりました。楽しみにしてまいりましたけれども、このようにしてコロナが少しく収束まではいかないか分かりませんが、今のところ少し落ち着いているようではありますけれども、予断が許さない現状でございますが、こうして皆様方と対面でお会いでき、また礼拝を守らせていただけることを感謝いたしております。あるいはまたズームで礼拝をお守りになられる方々もおられるかと思いますけれども、共に礼拝をさせていただけることを感謝いたしております。家内が神戸中央教会の出身でございますので、祈っていただき、また毎年毎年、総年会の皆様、あるいはまた最近では有志の方々が、献身者出身者に対して、クリスマスプレゼントを欠かすことなく送っていただいて、いつもいつも感謝をさせていただいておりますけれども、高いところではございますけれども、心から御礼申し上げます。 今日は一緒に出席させていただき、名前がスミコということですので、いつもちょっとスミコの方に座っておりますんですけれども、また後で皆様方とお交わりができるかと思います。ただいまは川田月先生にご紹介をいただき、またその前に聖書が朗読されました。一言短くお祈りをさせていただいて、メッセージに入りたいと思います。恵みの主よ、ただいま朗読されました、開かれておりますこのお言葉を通し、またこの聖書箇所のみならず聖書全体から、あなたが今朝私たちに語ろうとしておられるメッセージをお語りくださるように、主よお語りください。しもべたちは聞きます。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。ただいまお読みいただきましたこの出エジプト記の三章、これはモーセの生涯の大きな大きな転換期でございます。でモーセの生涯は、あるいはご存知のように120年ということでございますけれども、その120年がきれいに3つに分けることができるかと思います。最初の40年間は、不思議な神様のご計画の中で、モーセは、エジプトの王宮で生活するようになり、あらゆる学問や、あるいはまた武術や、あるいはさまざまな権力を持つこともでき、いざといえば自分の力で自分の民を解放することができるだろうというような、そういう意気盛んな頃でございましたけれども、大きな挫折にあって彼はその後40年間ミディアンの荒野で一牧会者として羊飼いとして来る日も来る日も羊を養っておったというようなことであります。年80歳になりました時に、この燃える芝におけるところの神様のご権限に預かって、また神様の本当に重荷を示されて、そして彼はパロのもとに使わされる、エジプトの民を救い出すために使わされるというようなことになった、その重要な転換期が今お読みいただいたところであります。彼は一つの大いなる見物を見たということでございますけれども、このところを見ますと、さてモーセはその衆とミディアンの祭司エテロの羊の群れを飼う者となった。そして群れを荒野の奥に導いて神の山ホレブに来たと。すると芝の間で燃え上がる炎の中に主の使いが現れたと。彼が見ると芝は火で燃えていたが燃え尽きることはなかったと。そこでモーセは言った。道をそれてこの大いなる光景を見よう。なぜ芝は燃え尽きないのだろうと。大いなる光景とこう記されておりますけれども、かつての旧約聖書では大いなる見物と。一体これは何だろうと。芝といえば折れやすい、脆い、あるいはあっという間に燃え尽きてしまうような、全く何の価値もないような、そういう芝が赤々と燃えておる、しかも燃え尽きない、そしてそこに主の臨在があるという、これは大いなる見物だなと。で彼はもう80歳なんです。 もう気力も知力も体力も衰えるというような、全くこう芝ではないですけれども、もう力もない、あるいはまた脆く弱く、そういう存在のそのモーセにこの大いなる見物が見せられたのだ。はっと私も気がついてみたら、いやーモーセと同じ年やなと、80歳というようなことで、まあ、いわゆる退任の、そういう恵みをいただいたようなことでありますけれどもですね、思えば何の力もない、それこそもうますます弱さを感じるような、そういう芝のような存在けれども、その芝が燃えて輝いて燃え続けて、しかもそこに主の臨在が現れるというような、これは大した見事だなと。立派な木がね、それが燃えて輝いておるんだったら、それはまたある程度納得がいきますけれども、何の価値もない折れつき、もう燃え尽きやすい脆い、そういう何の変哲もないそういう芝が燃やされて輝いて燃え続ける、そしてそこに主の臨在が現れると、これは大いなる光景だ、なんという見物だろうと。私は、今日のために祈ってまいりました。まあ、いくつかのメッセージが、まあ、心に浮かんでは消えていくというようなことですけれども、神戸中央教会におけるところのご奉仕のためにどういうメッセージがという中で、このメッセージを示していただいた。メッセージというよりも、愛する皆さん、私たち一人一人が皆芝でしょ、皆折れつき燃え尽きやすい、折れやすい、ね、あるいは価値もない、ね、そういう芝でも、どこかにまだ自分が芝ではない、何かができるというような思いをお持ちの方もおられるかわからないけれども、本当に芝になりきってしまう、そこに驚くばかりの上よりの火が注がれて燃える芝とさせていただくとするならば、なんと素晴らしいだろうと。でモーセの生涯はここから、あの出エジプトに使わされて、イスラエルの民を栄光への脱出と導いたと。だから彼はもう残りの生涯、常に、ね、主のメッセージとともに燃える芝と、燃える芝と、ああ燃える芝にさせていただきたいと、そういう憧れを、そういう目標を、そういう幻を彼は見続けて、燃える芝として120年までご奉仕をしたのではないかと思います。いや、モーセだけではない、今日もこのところにバックストーンの流れというのをびっくりしました。これは私の37歳、8歳のことに、頃に記させていただいたような古い、この、クリスチャン新聞の記事が、なんとその頃の青年だったでしょうか、藤村さんたちがこうお書きになって、そういうのが残っていた、それをもう一度もう印刷して皆さんに手渡したいという、まあ、川田月先生や役員の皆様方の心意気を知らせていただいてですね、ああ本当にこれは素晴らしいことだなと。ですからそこに出てくるバックストーンにしても、ウィルックスにしても、 あるいは私たちの馴染み深い沢村五郎先生や小島伊助先生や、何よりもこの神戸中央教会といえば本田浩二先生、一口で言ったら燃える芝だなと、燃える芝だなと、先生方は燃える芝だなと、いや先生方だけではない、今私たちもここにいる誰も彼も、いや自分は芝ではないという人は別かもわからないけれども、いや自分は本当に弱いです、脆いです、何の価値もないです、けれどもそれに徹するときに聖霊様は私たち一人をどのような持ち場立場であったにしても燃える芝にしてくださると。ですから今日このところから私たちは、ああ燃える芝だと、燃える芝、燃える芝にさせていただけるんだ、そのことを心に留めさせていただきたいと、それが私たちのビジョンであり憧れであるということをまず申し上げさせていただきたいと思います。そこでじゃあ燃える芝のようなクリスチャンというのはどういうクリスチャンだろうかと、まあ説教用紙がこの修法のところに記されておりますので、皆様方またじっくりとお読みいただければと思いますが、まずその第一点は火を受けたクリスチャンということです。言うまでもなく聖霊様の火を受けたクリスチャン、あるいは火を通されたクリスチャン、これは燃える芝のクリスチャンの第一の姿ではないでしょうか。ご存知のように火というもの、それはいろいろの性質を持っております。しかしその火の性質というものは聖霊様のその性質を最もよく表すところのシンボルではないかと思います。もちろん聖霊様というお方は本当に素晴らしいお方ですので、さまざまな象徴、さまざまなシンボルで聖霊様は表されます。聖霊様は風のような、風のようなお方だとか、何よりも聖霊様は命の水のようなお方だとか、聖霊様は鳩のようなお方でイエス様の上にお下りになられたとか、あるいは聖霊様は油のようなお方であるとか、ですからいろいろの聖霊様の素晴らしいご性格、素晴らしいご性質というものはそうした象徴で表されますけれども、何よりもですね、聖霊様は火のようなお方だ、火ではないですけれども火のようなお方だと。ですから聖霊様の火を受けたクリスチャンという、火の性質というのには焼き尽くす、どんな汚れも、ね、焼き尽くすという、そういう性質がございますでしょう。あるいは火というものは輝かす、ね、もう本当に暗い中でも火が輝いておるというのはもう本当に希望ですね、喜びです。あるいは聖霊、その火というものは燃えて燃えてさらに燃え広がっていくというようなことでありますので、聖霊様の火を受けたクリスチャンというものの第一は、焼き尽くすべきものが焼き尽くされたクリスチャンだと。皆さんいかがでしょうか。神戸中央教会っていうところにはもうこの聖霊の火という、そして焼き尽くすものが焼き尽くされたと。私たちのうちにある罪や汚れや、そうしたものが主イエス様の十字架上の祭壇の上にすべて聖霊の火が、火によって焼き尽くされてしまっておると。 自分の罪が焼き尽くされたという、ね、その確信とその喜びを持つクリスチャンというのは感謝ですね。本田浩司先生も清めの恵みを聖霊の火を受けるっていうことのためにも祈って祈ってそうして求めている中で自らの汚れや罪が示される中であのイザヤに望んだお言葉、この日何時の唇に触れたれば何時の罪は許され何時の罪はまた清められたりと、本当に汚れはあるいはまた罪は上よりの火をもって清められたりという、それこそあのイザヤに臨んだ聖霊様のその焼き尽くす火の恵みというものが先生をして先生たらしめたんではないかと思います。今日もここに出席させていただいておる家内も中央教会の出身の一人でもあります。まあ、当時は中央教会も伝道、まあ、祈り会って言ったら本田先生が上着を脱いでそれを振り回して祈っておるというような、まあ、そういうような中で、献身を救われて献身をしてきましたので多少中央教会仕込みの祈りがこう身についておったでしょう。だから私も一緒に教会で奉仕を、させてもらっている時にえらい勢いのいい祈りするんだなと。主よこの集会を、ねしょぼしょぼとしたお慰めの集会にしないでくださいなんて、誰が祈ってるんだろうなと思ったら、一人の女子神学生が祈っておったんですけれども、まあ、そういうような、こう、まあ、なんと言いますか、燃えるものをね、持って、献身はしてきましたけれども、やはり、塩屋の進学校で取り扱われて、で、なんとしてもパックストン先生のうちに臨んだ、私の、心の清くないことを感じたと、パックストンがそのことを神聖の恵みの後に感じて、なお、ウェスレーの言うところのその清めの恵みをということで求めていく中で、先生の中に聖霊の御業がなされたように私の中にもその恵みをと、それこそもう、この、夜を徹して祈ったりあるいはまた悔い改めるべきところのものをもう本当に書き出して主の前に何でもお従いします、何でも悔い改めます、何でもお捧げしますというように祈り求めていく中で神様は求めてくるものにかなったす聖霊の恵みをお与えくださると信仰が与えられて祈り祈っていく中でこの日何時の唇に触れたれば何時の悪は除かれ何時の罪は清められたりと聖霊様がお望みくださってそれこそ頭からこのもう体に抜けていくように聖霊様の火が通されたと、まあ本人のそういう感じですから、どなたにも通じるっていうことではないでしょうけれども、ああ、本当に火を通されたと。焼き尽くすべきものが焼き尽くされたと。私たちいかがでしょうか。この燃える芝というような存在にさせていただくために焼き尽くすべきものが焼き尽くされた。すると武田俊三先生はその火が輝くあるいはまた燃える芝に主の臨在があると。なぜですか。焼き尽くすべきものが焼き尽くされた。そこに聖霊は輝く。そこに聖霊の火は輝く。焼き尽くすべきものが焼き尽くされてなかったらくすぶってます。輝きません。けれども本当に御十字架を仰いで、血潮を注いでいただいて、 焼き尽くすべきものが焼き尽くされた、その確信が来るときに心も喜びにあふれるし、ね、感謝にあふれるし、そしてそこに主の臨在の輝きがあるでしょう、聖霊の火の輝きがあるでしょうと。私は英国でゴットフレー・バクソン先生であるとか、ガラード先生であるとか、ガバン・スチュアート先生であるとか、まあ本当にこう焼き尽くすべきものが焼き尽くされた、その聖霊の火の輝きの中に生きるクリスチャンっていう、もう本当にこう目の当たりに見させていただいて、だからといってこう近寄りがたいというんではなくして、もう親しみがある、ユーモアがある、時にはお茶目ぶりが発揮されるいうような、本当に自由な中に、聖霊の輝きの中に生きておられる生徒たち、まあもちろん日本においてもあまたそういう生徒はおられますけれども、死を受けたクリスチャン、それは焼き尽くすべきものが焼き尽くされ、聖霊の火に輝き、さらに火というものは、ね、輝きというとともに、ね、動力ですね。雨であろうと風であろうと嵐であろうと吹雪であろうと、ね、あの SL の蒸気機関車がですね、石炭の火に燃やされて、もうどんどん進んでいくように、ね、ビリー・グラハムの中にも、本田浩二先生の中にもね、燃える燃える燃えるものがあるんだ。火は動力ですね。燃える芝に見るクリスチャン、それは聖霊の火を受けたクリスチャンではないでしょうか。モーセはこの大いものを、大いなる見ものを見ようと近づいたときに、主はモーセに語られました。あなたの立っているところは聖なる地であると。それが荒野であろうと、それが神殿であろうと、あるいはまたそれが礼拝堂であろうと、あるいはまた雑踏のその電車の中であろうと、街の中であろうと、あるいは工場であろうと、あるいはのであろうと畑であろうと、聖霊様の臨在、主の臨在のあるところ、そこは聖なる地である。あなたの足から靴を脱ぎなさいと。私はここにも燃える芝に見るキリスト者の姿を見させていただきました。いわく靴を脱いだクリスチャンと。燃える芝のようなクリスチャンというのは、10人が10人で靴を脱いだクリスチャンです。履物を脱いだクリスチャンです。モーセもこのところで靴を脱ぎました。やがてエリコの城を落とそうとしておったあの将軍、ヨシュアに対しても、軍旅の将でおられるところのお方は、ヨシュアにあなたの靴を脱ぎなさいと、将軍としてのその靴を脱ぎなさい、真の将軍は、真の大将は、真の軍旅の将は誰だ、その軍旅の将がそこに立っておられると。ヨシュアは靴を脱げましたです。燃える芝と、そのクリスチャンの最たる特徴は、火を受けたクリスチャンであると同時に、靴を脱いだクリスチャンだ。皆さん、靴を脱ぐということ、明らかに三つのメッセージがあります。一つは、靴を脱ぐということは、権利を、主権を 主ご自身に譲渡する、明け渡す。私は私の生涯の主権を私は持っていません、あるいは私は私のこの奉仕におけるところの責任をあなたに明け渡します。バックストン先生もウィルク先生も沢村五郎先生などあの校長を命じられたときに、頼まれたときに、校長は主ご自身です、私は幼子です、幼子のようになってお受けしましょうと。だからもうこのバックストンの流れに生きるところの、いやバックストンの流れではなくても全てのキリスト者の生きる術というものは、靴を脱ぐと、権利を譲渡すると、全てを明け渡す。クリスチャンの生涯において皆様方がどこかでね、ああ自分を明け渡した、主に何もかもお捧げしたと。けれども神様というお方は存外、存外なんて言ったら変ですけれども、神様というお方はなかなか融通の利かないお方ですから、つまりごまかしの利かないお方ですからね、真似事のこう明け渡しということが通らないの。だから何でも捧げます。主よ全部あなたのものですと口では言いやすい。だから主よあなたに全部お捧げしますと。けれども神様は時に、いや全部でなくてもいいよと。あなたの十分の一を捧げなさいと。そういう具体性を持って迫ってこられる。時にはあなたの遺作を捧げなさいと。自分にとって愛するもの、自分にとってなくてならないもの、自分にとってもうそれこそ手放しきれないものというもの、さまざまな形で遺作というものがあるかわからないけども、そういう具体的な形で私たちに明け渡しを求められることがあります。私も忘れることができませんね。大学の3年生の時に万代政界において本当に神様の前に、神様どうぞ私の思いではない、私の願いはただあなたの、あなたの御心がなりますように、主イエス様の十字架の上で我キリストと共に十字架につけられたりと、生きているものは、生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられる。これは非常に有名なお言葉ですね。己が十字架の上でキリストと共に死ぬんで、けれどもそれは違う言葉で言ったら、ね、あなたの意思を神様に全部任せなさい、捧げなさいと。神様あなたの御心だけがなりますようにと、というその魂、それは自分の意志というものがボキンと十字架の上でへし折られた、十字架の上で託殺された、もうあとはガラガラと自分が砕かれて聖霊様が全支配をお取りになられる。私にもああこうなりたいな、あなりたいなという憧れがありました。しかしそれらのものも具体的に何もかも全部手放した、それは権利の譲渡、自らを明け渡す、それは靴を脱ぐと、あのルツ記にも出てまいりますね。ルツをあがなう一番権利がある人が、ね、ボアズの前で、あるいは長老たちの前で
自分の権利を譲渡しますって言った時に靴をゆっくり脱いでポーンとみんなの前にそれを投げ出したと。神の前に権利を譲渡すると。靴を脱ぐ。しかしね、靴を脱ぐということはまた裏を返したらね、神様に下駄を預けることなの。本当にあとはもう神様だけですから、皇后翔太郎先生の言葉じゃないけれども、中ブラリンじゃなくして神ブラリンだったの。本当にあとはもう神様が全部ご責任取ってくださいますから、これは気楽です。これは楽ですね。全部神様が責任取ってくださる。ですから、そういう恵みというものが、様々な奉仕の中で現れてきますね。私も56歳にしてもう一度、この海外で、英国で、学びの時をと。これは人間的に考えたら、ちょっと無理というか、英語力や、あるいはまたそういう知力や、あるいは家族や、そういうものも残してと。けれども、祈って祈って全部お任せして。そういう中で全部神様は学びにおいても、またその必要においても、あるいは家族の経済的な保障においても、いちいち申し上げることはできませんけれども、下駄を預けて神様に全部お任せすると。主は何もかも成してくださると。関西聖書神学校三代目ですね、今度の建物が。河原助先生もご責任持って、先生が委員長の時ですよね。総会の中で先生決断された。私はそのいわゆる、改修の中で先生の目を見ておったけれど、これはいけるなと。やっぱり明け渡した。そして確信というものが、確信というものが、主はなしてくださると。神様はそのようにしてくださる。それは大きいことから、あるいは私たちの家庭の様々なことの中に、靴を脱ぐと、主に明け渡すと同時に、主を全く信頼する。いや、信頼せざるを得ない。そして主はそれを成してくださる。すると、さらにこのところを見ますと、この、五節を見ます。六節を見ますと、さらに言われた、私はあなたの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは顔を隠した、神を見るのを恐れたからである。とモーセはひれ伏しましたね。靴を脱ぐということはね、権利を譲渡する、そして主に全く信頼すると同時に、本当に主を恐れて、主を礼拝する、主に栄光を期す。燃える芝というもののクリスチャンはね、本当に靴を脱いで、明け渡して、信頼して、そして主を礼拝して、すべての技はあなたがしてくださいました。一切はあなたが栄光をお取りになられる。主のご権限を拝して、主にしもべとなりきって、しもべは靴を履いてませんでしょう、当時。本当に主に栄光を期すると。これが燃える芝の姿。火を受けたクリスチャン。そして靴を脱いだクリスチャン。最後に、この、 7節を見ますと、主は言われたと。口語訳聖書では主はまた言われたと。まあ主は言われたでもいいんですよ。けれども本当に靴を脱いで聖霊の火を、上よりの火を受けたそのものに対して主はまた言われた。ここでね、主はご自分の痛みを、重荷を、涙を、腹渡をモーセに見せるんです。私はここまで来るクリスチャンっていうのがね、ほら、牧師先生にとってもありがたいなと思うでしょう。私も牧会をさせていただいてね、本当に神様の重荷、神様の痛み、あるいは牧師の重荷、牧師の痛みを共有するという。ここで神様はご自分をモーセにお見せになりました。七節を見ると、主は言われた、私はエジプトにおける私の民の苦しみをつぶさに見た。神様が、神様の目で見た。追いつかう者の前で叫ぶ声を聞いた。その苦しみを、痛みを確かに知ったと。それで我下りて。モーセが使わされる。しかしその前に我下りて。これは神様の姿ですね。エジプトの民、神のない民、奴隷状態の民、あるいは日本においても世界においても、その悲惨さを、その叫びを聞いた。その悩みを見た。その苦しみを知っておる。そして救いの神はついにカルバリーにまで下ったの。それが主のお姿なの。モーセはその神の目を、神の耳を、神の心を知らされた。そして私は下った。我下りて。武田俊三先生が、我下りて、我下りて。ついにはどこまで下ったんですか？カルバリーまで下ったん。その主の痛みを、重荷を知らされて。そして、モーセ、行け。どこに行くんですか？私も今朝もよく読んできたんですが、エジプトに行くんですよ。あの悩める民を救うためにエジプトに行くん。でもよく見たら、エジプトに行けじゃないんですよ。ファラオのもとに行けって言うんですよ。ですからね、私たちの戦いは、世との戦いというよりも、悪魔との戦いなんですよ。世を支配している悪魔との戦いなの。神様の重荷を知らされて、神の目を持って見、神の耳を持って聞き、神様の心を持って痛む。そのようなものとして使わされていく。これはまた燃える芝の姿ではないでしょうか。モーセは、私はどうしてエジプトに行って 民を救うことができるでしょうかと。モーセはおじけすぎましたね。私たちもそうでしょう。しかし私は何者でしょう。この私が本当にファラオのもとに行くのですかと。すざましい戦いですね。本田先生のあの旧霊伝道の働きを見ても、また私たちの身近なさまざまな本当に先生方や兄弟姉妹たちのその戦いを見ても、立ちすくんでしまうでしょう。この前私の次女の夫であった、この兄弟が今仙台の進学校の3学年で、この3月には卒業ということです。本当に2年近く前に娘は天に帰りましたけれどもね、その思いと願いを受けて彼は伝道者の道を進むようになりましたけれどもね、石巻で開拓伝道、そしてそこにはクリスチャンが一人もいないけれども、あるいは3人4人5人求道者、その方がだけが礼拝に出席します、足がすくむようですと。そうでしょう、足がすくみますよ。何でもよく聞いてくださる、そういう、まあ、信者さんというよりも、もう、初めての人ばっかりでしょう。ですから、もう足がすくむ。だから、モーセも、私は、がイスラエルの人々を本当にエジプトから導き出すのですか、と。すると、神は言われた。私はあなたと共にいる。これが印だと主は仰せくださいましたですね。私たちももう一度このところから本当に燃える芝の存在とさせていただいて、聖霊の火を受け、焼き尽くすべきものを焼き尽くされた、そして聖霊の火に輝かせていただき、主の臨在に輝かせていただいて、うちに本当に愛の動力がもう満ち満ちたものとさせていただき、主の前に靴を脱ぎ続け、すべての主権を主に明け渡し、その分全く主に信頼し、主に栄光を期しながら、主の涙をいただき、主の嘆きを我が嘆きとし、主の思いを我が思いとし、あるいはまた教会の牧師先生や兄弟姉妹と重荷と痛みを共に共有しながら、この尊い、ね、忠霊の働きに、愛の技の働きに、このところから使わさせていただければと、その意味で燃える芝、そのような存在がまたバックストーンの流れの中に多くの先生方を通して明かしされておりますので、また見させていただければと思っております。お祈りをさせていただきます。恵みの主よ、感謝をいたします。メッセージは消えますけれども、お言葉は残ります。そしてお言葉の中からの幻、燃える芝は私たちの映像として残ります。どうぞ私をして、私たちをして、この燃える芝の存在とさせてください。脆く弱く燃え尽きやすく何の価値もない、こんな私たち、もっと芝であることを自覚させてください。そしてあなたの前に靴を脱いで明け渡させてください。上よりの火をもって私たちを燃やし燃やし燃やし続けさせてください。主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
今お一人お一人主の御前に心を注ぎ出して応答の祈りを一つ一つさせていただきましょう。しばらくその時間を持ちます。
我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。この後賛美歌を賛美し感謝の祈り献金へと続きます。それでは賛美をいたします。新聖歌409番燃える御霊よ。主歩と一緒にこのような神が入ったかと思います。この新聖歌409番燃える御霊よを声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。 礼拝の感謝と献金の祈りを谷口さんに捧げていただきます。
恵み天の父なる神様、今日のこの聖会礼拝を感謝いたします。待っていました工藤先生をこのようにしてお迎えしたことを本当にありがとうございます。聖霊を受ける燃える芝にしていただく、本当にこのことを私たち一人一人が心に受け止めて今一度進んでいきますように、このさまざまな困難な時代、また困難な時をあなたを求めて聖霊を受けて神様進んでいきますように、一人一人を今一度このようにして心を強くしていただいたことを本当に感謝いたします。どうぞあなたの聖霊を受けて進んでいくものとしてありますようにお願いいたします。この場において本当にインターネットの礼拝、それぞれの形で礼拝を受けておられる方がおられます。どうかその方々も覚えてください。ただいまより感謝の捧げ物をいたします。どうぞあなたがそれを用いてくださいますように、礼拝を感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。献金を捧げします。皆様ご着席ください。正英賛美歌27番父子聖霊の正英賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。正英の後、河原崎主幹牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。
お茶寄せください。報告がございます。